もうすでに亡くなられたんですが、何年前のサザエさんの作家長谷川町子さんのお母さんが20年ほど前にですね、ご自分の犬のことを書いてらっしゃる文章を見つけました。コマっていう名前なんですけど、そのある時ですね、町子さんたちのお嬢さん方がなんか話してたんですね。どうせ生きるのに自分のことだけでために生きてる人生はつまらない、人様のお役に立つようなことをして初めて生きる意味があると思うよ、なんていうことを話してらしたのを、その貞子さんが聞いてですね、そんなことはないと思うよって答えたんですね。もしそうだったら人様のお役に立つどころか体力が衰え、人の世話になることの方が多くなっていく年寄りには生きる意味はないのかねというふうにお答えだったんですね。そしてその後でそのコマの話が出てくるんですけれども、その貞子さんの文章そのままの方がいいと思いますから、その文章で紹介いたしましょう。私のうちにコマという犬がいます。もう15歳老齢で、一夜を境として突然失明したのです。その後間もなく耳も聞こえなくなりました。若い時は大変忠実な犬でしたが、耳が悪くなって名前を呼ばれてもわからなくなりました。嗅覚でわずかに悟るというように見えます。しかしその表情や動作はいつも喜びの色があふれております。太陽のぬくもりも風の匂いも草花の匂いも頭を撫でてくれる主人の手もコマには限りのない喜びのようです。老年期もし失明したら、私はとてもこのように健全として生きていられないと思います。まるで悟りを開いたお坊さんのようだと娘たちは評して、今や老人のお手本と申しております。犬としての存在価値を失ったコマが人間のお手本となり、本人の知らないところで価値を与えられている不思議さを、私は時折考えずにはいられません。枯れ草の上で何が嬉しいのか、一人で尻尾を振りながら歩いているコマを見るとき、人生の先達を見る思いが引き立ちます。そして自分を見つめる愚かしさに虚しさを教えられます。この最後ですね、自分を見つめる愚かしさに虚しさを教えられます。どうしても私たちは自分を見つめると言っても善悪で見分けるんですね。このことは良かったんだとか、これは悪いんだとかというふうに見つめるし、これはもうどんな人にも必ずくっついてるんですが、名誉欲っていうのがあるんです。プライド、そういう裏返せば恥です。どんな場合でもやっぱり褒められると嬉しいし、けなされると腹が立つというところがあるし、いちいち直接褒められなくてもですね、どっかでいや私のこと分かってくれてる人がいるとかですね、どんな人にも必ずくっついてるものですね。まあ逆に言えばそういう誇りっていうのがあるから人間らしく生きられるっていうこともあるんですけれども、でもそこでどうしても自分を見つめるというふう時に、善悪のあるがままで見つめるならばいいのですが、あんまり自分を見つめることによっては、このどうしても二つの極端に行く可能性がある。いや私のしてることはいいんだって間違ってないっていうふうに言うか、もうどうしようもないもんだっていう劣等感に追い込まれてですね、それで自信喪失になって何やったってダメだっていうふうになる。それはどちらも神様からご覧になると見当外れ、罪 ということになるわけですね。で、今日の聖書は大変有名なところです。特に中心は23節を見たいのですが、私についていきたいものは自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいっていう、これはマタイ、マルコ、ルカ全部の福音書に共通しているんですね。ですからこの言葉はこのかなり確かなイエスご自身の言葉で、もう決定的に確かに伝えられてきた言葉だというふうに思えるわけですが、その中でルカによる福音書の特徴は日々っていう言葉がある。これがルカらしさです。日々自分の十字架を背負ってということですね。今日私はここのところをですね、ルカ的にっていうことで考えていくとするとですね、この日々っていうのは一日一日、当たり前ですね。しかもそれはどっか長い将来に向かってっていうんじゃなくて、今日だけっていうふうなニュアンスがある、ね、日々っていうのは主の祈りのですね、日曜の糧を今日も与えたなっていうのもそういう面があるんです。日曜っていうのはこうね、今の子供たちにはもう馴染みのない言葉なんですが、これはまさに日々です。日々のそれをもっとこう厳密に言えば今日一日のっていう意味ですね。だから明日を思い煩うなってイエス様がおっしゃってるのは、まず今日一日生きるっていうところに上等でごらんっていうこととつながってると思うんですが、そういう意味でですね、今日一日何をするか、自分を捨て、自分の十字架を追って、そしてイエスにしたら、これはこの3つは私は全部同じことを意味していると思います。自分を捨てるっていうことを言いますと、普通はですね、自分の欲を捨てる、あるいは取りようによってはですね、主体性がなくなる、ね、どうでもいいかっていう、主体性がなくなってどうするんだっていう、自分というものをしっかり持たなきゃいいっていうことに対して自分を捨てって言われると、こんなこといいのかなっていうふうに、受け取られるんですね。しかしそれはそういうことではなくて、その自分を捨てっていうのは私の解釈で説明すると、自分の解釈を捨てって言います。自分の受け止め方を捨て、自分ではどうしてもこうなってほしいっていうこととか、あるいはいろんな物事の受け取り方、あの人はこうだっていうふうに思い込む、あの出来事は良かったとか、これはまずかったとかって、全部自分が判断いたしますね。そのことを一遍捨てる、ご挨拶です。本当に良かったかどうか、ね、あるいは本当にまずかったかどうか、あるいは本当に成功してたのかどうかっていうふうなこと、一遍全部ご破産にするっていうのが、私は自分を捨てっていうことじゃない。人間だからこれが必要になるんですね。いつも申し上げているように、人間の特徴は善悪の知識を持っていることです。あの創世記の中で、この善悪の知識の木を取って食べるときっと死ぬぞっていうふうに神様はおっしゃった、命令された。実際人間の歴史はこの善悪の知識によって動かされた。宗教もまさにそうです。私は本当の宗教はこの善悪を超えなければいつまでたっても宗教戦争の息を出しない、それぞれが全部絶対だって言ってることですね。宗教的信念が背後にあることによって、なおどうしようもない独善と独善のぶつかり合いがあるわけですね。このキリスト教にもそういうところがあったということを 省しなきゃいけないと思うんですが、自分を捨てっていうのは自分の判断を一遍ちょっとこう持ち上げて待てよってこう置いてみることです。人間だからもうこれ人間の特性はこの善悪の判断ができるっていうことですから、判断しないわけにはいかないんです、いつでも。だからそこで判断しちゃいけないっていう意味じゃなくて、判断したことに対してちょっと待ってよってこうお預けするっていうことですね。そしてそれが今度は日々自分の十字架を背負ってっていう、この十字架を背負うっていうことも私は同じことを意味していると思っています。普通はこれもこういう言葉を聞くとですね、下手にクリスチャンになったら大変だよ自分も捨てなきゃいけないね、それから十字架を背負う、だからね、苦しみを自分で担っていかなきゃいけない、何でも苦しい。そしてあとはイエス様を見てしまって、もうイエス様一歩でこう行くんだっていうね、こりゃ下手にこれ入っちゃ大変だぞってこう思うかもしれないんですが、ここに私は大変な逆説があります。このイエス様がおっしゃっているこの3つができると、今度復活の命に預かるっていうね、超自由が生まれるというふうに思うんです。十字架を背負ってというのは、よくこれが私の十字架ですとか、こういう十字架をいつも背負っていますのでっていう、なんか苦難とか重荷とかですね、ハンディキャップっていうふうに思われがちなんですが、まあそういう解釈もあるかもしれませんが、私は十字架の本質、まさにそうですね、誤解のゆえに死刑と判決された、そして人々にやいに示しやっていうふうに言って、そして道で唾もかけられた、そして十字架の上にかけられて、お前は本物だったら降りてみろよって散々みんなが騒いでバカにして、そのことに対してもイエスはそれをじーっと受け止めてらした、どころじゃなくて逆に父よ彼らをお許しくださいと祈ってらした。これはなんて言うんですか、イエス様だからスーパーでできるんだっていうね、スーパーの神の子だからできるんだっていうふうにポンと飛んだらいけないと思うんですね。人の子です、完全な人として。じゃあどこが決定的に違ったのかっていうところを考えると、恥と誤解と非難、そういうものを受け止めるというのは人間の罪についてしっかり自覚を持つということです。その第一は私の善悪の判断が限界がある、神様からご覧になったら違う、そのことをしっかり受け止めると、今度人の判断も神様から見たら見当違い、見当違いと見当違い同士がこうなって、それを向きに向き合うなって、向き合うのはなお神様からご覧になったら何をやってるんだっていうことになる。とするとですね、私の恥も全部をお任せしますっていうふうに言えること、それが実際にできるのは、今度は最後、私に従いなさいっていうのはイエス様についていく、イエス様のようにするっていうことです。私たちの意識ではイエス様の真似をするっていうふうになるんですが、それを今度はなんとかイエス様の真似しようってこう頑張るよりは、もっと大いいことはもう私たちの内側にイエス様が住んでくださる。だからイエス様どうぞよろしいようにっていう、それがイエスに従う、イエス様についていくっていうことですから、そうすると今度は逆説的なんですが、スキッとしてくるんですね。もう恥かいてもいい、誤解されてもいい、人に嫌われたこれも仕方ないっていうね、その自分のプライドの真反対のことも ていうふうになれると非常に腹が据わるっていうのか自由になってくるんですね。ある講座に、参加しておられた方はですね、善悪を捨てることができた、捨てたら自由になりました、とっても嬉しくなっちゃいましたっておっしゃった、まあ、本当にその生き生きした顔してました。そういう言われ方私も初めてだったんですから、善悪を捨てたらっていう言い方ね、なるほどな、その方を通してな、ポイントは簡単なんだ、善悪を捨てること、善悪の根拠はあちらなんだから、神様以外に善悪わからない、究極的なね、私たちのすることはしばしば小さな親切大きなお世話であったり一言余計だったり、そういういろいろなところで足りないとすると、最終的に善悪をきちっと持ってらっしゃるわけだ。そしたらそれを、そう、つまり善悪を捨てるってことは、逆に言えば本当の善悪をしている方にお任せするっていうことなんですね。それがまたさっきの犬に戻るんですが、犬には善悪、まあ他の動物でも善悪がないんです。たまにね、うちのペットは天国行くんでしょうかなんて聞かれたらね、私は自分で飼ってみたらもう余計確信できましたね。あなたが行けなくてもあなたのペットは必ず行きます言えるぐらいだ。つまり動物と自然には善悪がないんです。それは究極的にもう神様に全部委ねとしたら、だから美しいんですね。花はなぜ美しいかっていうのと同じです。矢部寿司もね、一筋の気持ちで咲いてるから、あるいは芭蕉の国山路来て何やらゆかしすみれそうなんですね。山の中入ったらもう何もないだろうって思ったら、道端に咲いてる自然の小さなね、何もないすみれがね、別に山の中だから誰も見ないかもしれない、だけどそれがそのまままで咲いてるっていう、それに芭蕉はひどく感動したんじゃないでしょうか。山路来て何やらゆかし、しかもそれがゆかしい、自己主張してね、やっと見つけてくれましたか、私ここにいたんですよって、そういうんじゃないですね、気がつかなきゃ気がつかないでいいんですよって、そのままで咲いてるすみれがとっても綺麗になるっていう、これも素晴らしいですね。カトリックの教会出してる雑誌の中で「あけぼの」っていうのがあるんですよ。内容はとてもいいんですね。1991年の12月号ですか、もう4年前ですか、に あるインタビュー記事がありまして、寺本松野さんっていう看護婦のシスター、もう50年以上経ちましたね。それで聖母女子短大の教授をしている、そして看護学生の今指導者ですね。それまで50年現場で看護をしていました。ですがその方が看護の中の詩、日本を書きなっていうのはやっぱり自分が体験したいような患者の方の詩について、記録していらっしゃるんですね。自分の思ったこと書いてる。その中に国際線のシュチュアーデスを長くしたベテランの34歳の山下さんという方が結局胃がんで亡くなられたんですけれども、その方と この接触を書いてらっしゃるのはとても心に残ったんですね。この方はお兄さんと妹がすでに結婚して家庭を持ってらっしゃるんですが、この方だけ結婚しないで、そしてお父さんもお母さんなくなって、だからお父さんの面倒を見ながら頑張ってらっしゃるんですね。どうかそういうふうにエリートですし、そういう国際線の主役も出てないんですから、彼女なりの誇りがあるわけですね。ところがだんだんだんだん悪くなる一方で、いろんな手立てをしていたんですが悪くなる一方で、もうとても苦しくてたまらない、戻したりとかですね、世界痛みがあって、そしてそのたびに手当てをしてもらうんですが、ある時にですね、もうこれは結果的には亡くなる3日前だったそうですが、看護学 して実習の看護学生が初めてその山下さんのとこついた。そうするとまだね、未経験と若さとそれで緊張感で、なんかどういうことだったのかわからないんですが、彼女の神経逆なでした。そしてまた苦しくなって戻しとなって、その実習の学生さんが、彼女のところから戻す、あれあの輪の子を持っていったら、もうね、睨みつけるようにして、看護師さんを呼んでってこう怒鳴られて、そしてその学生さんはね、もうあの別を変えて、でこの寺本さんのところに来たんですね。そして、それでもね、この学生さん気の強い人で、この山下さん私は恐ろしいと言ったんですけれども、でもあの、私はもってこの山下さんのところに来ますって、で担当を続けたんですね。叱られながらでも恐ろしいと思いながらですね。そしてだんだんに弱っていく山下さんを、この結局この寺本さんが回って彼女の部屋に行ったんですね。呼び出されたんです、彼女に直接のお産業。そしたら彼女は心配になっていて、私ケガなのかしらって聞き出した。ここがだからベテランのこのシスター寺本の、もう自分も心がけてらっしゃるっていうね、もう死と直面していくある意味のカウンセリングをなさってるわけですが、だからどうなるのかしらって言われたら、どうなるってもう一度聞き直し、体力が落ちてくるし、体の自由も効かないし、そうね、ずいぶん疲れてしまったのね、私はその返事が適当なものでないと知りながらも、今が彼女の心の底にあるものを知るチャンスではないかと思い、自分の心を整えた。この方は何度も人の言葉を聞いては自分の心を整えられた。どういうふうに言うといいかってね、あの、のめり込みすぎないようにしながら、ねえ、今何が一番心配かしら、病気が治るか治らないかってこと、私は治ると思ってる、そう信じてる。ただね、治るというわずかの印でも見たい、一週間すれば少しは良くなるという印。病気って時には印なしで長くかかる場合があるの。今が最高に辛い時ね。人間ってどん底まで落ちて初めて新しい光を見つける。力が尽き果てて自分の限界を感じる。今のあなたがそれで、肉体的にも精神的にも最低のところよ。そうすると彼女はもう目をつぶって黙っていたんだそうです。でそれになお、あのシスター・テラムクが語りかけるんですね。1週間、それで1週間とか1ヶ月は今のあなたには遠い日よね。毎日を精一杯生きてみない。毎日毎日に自分をかけて、例えば朝看護師さんに今日もしっかりやりますからよろしくって挨拶ができるよ。そしてその後、このシスター寺本は、私は彼女を尊敬していた。自分もあのシスターだけども、職業婦人としてずっと生涯全うしてきた。だから彼女のその誇りも分かる。そういう魅力が隠れてるということを彼女にとってですね、だからそれを何とか取り戻してほしい、思い出してほしいというふうに思ってたんですね。あなたと私似てるでしょ、職業でしっかり生きてきた者同士として。そうね、そのしっかり生きてきた思い出を枯らさないようにすることが、一日一日を生きることではないかしら。そうね、でももうどうなってもいいの。それで会話終わったんですね。そして次の日、担当の看護婦がびっくりしたように、シスター寺本のところに来てね、シスターびっくりしました、あの山下さんがね、おはよう、今日も頑張るからよろしくねって声かけられたんですよって言われたんですね。その日はだから朝からそういう そうするととても平安。そしてまたシスター・ティラノコが読み出されてですね、洗礼を受けたいということを言い出す。自分からですね、彼女はそう言い出した山下さんにね、こういうふうに伝えるんですね。私はいつも最後の時は自分の死を受け入れて死んでいってほしいなと思うんですね。だから私の患者さんへの関わりは、その人が死へ向かって歩いていく時には決して嘘を言わない、そして死を感じ取って心の準備もできて死を迎えてほしいと思っています。それが私の基本なのです。とても難しいことですけど、決して気休めは言わない。ちょっと顔色良くなってからして、この分じゃいけるわねみたいなことは決して言わないっていうのが彼女の主張。私はこれ読んだ時に反省させられたんです。ちょっと気休め的なことを言いがちな自分ですから、なるほどと思って、そしてその真実に向かいながら、最後は自分が死んだらどうなるかという不安が誰にでもある。だからあなたは死んだらこういう世界へ行くと伝えることが私の役目です。信者であってもなくても神様が見ていてくださるんだから、もう苦しまないでいいのよというくらいは話すことができます。本当につらかったね、ご苦労様、そう言ってからあなたが生きている間に苦しんだことは向こうで待っている神様には伝わっているからと伝えてあげたいと思います、っていうそういう姿勢でね。それで急遽洗礼式が行われて、とても美しい洗礼式だったそうです。その次の日に彼女は夜明けですけども、静かに平安に息を引き取られたっていう話なんですね。それで私はシスター寺本っていうのは素晴らしい人だなっていう、きっとそれまでにどれだけの失敗を繰り返したか、でもそこで自分の姿勢、そしてしっかり自分の死を受容しながら受容して、そして生を全うしてほしい、それが本当に生きるってことだっていうね。それはイエスの十字架を覆って私に従ってきなさい、この十字架を覆うっていう言葉は十字の印をつけるという意味にも取れる言葉だそうです。ラクインを押す、それはイエス様と一緒になるっていうことですね。イエス様と完全に一緒になるっていうことは恥と誤解を受ける、そして苦しめられても全部お任せするというね、もうしかも最善のことはあちらがしてくださるんだという、自分で先に立った不安や計算をしないという、そうすると本当に落ち着けるんじゃないかなという思いがいたします。この仏教の言葉にですね、春至っておのずから花開く、春至っておのずから花開く、当たり前に聞こえるんですけれども、その春っていうのはこの一年にかけての新しい大きな命、その命が届いたら自然に花は開くということですね。大事なことはその命に任せている。自然や動物は善悪を持っていないから自然に任せています。だから美しいんですね。人間が見て教えられて、ああ今って思う、人間だけがこの善悪にとらわれる、そのことを本当の意味でそう判断しちゃいけないということではなくて、自分の判断に固執しなくなる、結論は全部あちらに委ねるという、しかもそれを日々です、今日一日ですね。1週間これから死ぬまでしなきゃならないのかってなると大変かもしれませんが、今日一日、今日はそれでいこうっていう、 その思いですね。それが本当の明日につながることじゃないでしょうか。イエスが言われた言葉をもう一度味わっておりましょう。私についていきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。お願いします。天のお父様、今日もありがとうございました。本当にとらわれっぱなしなものですから、素晴らしいものを見落としていました。自分が大事だと思っているものを、これだけはと思っているものを思い切って手放したときに、何とも言えないすがすがしさと自由が与えられています。神様、いつもまさに今日だけまずあなたに全部をお委ねして歩んでいくことができますように、そしてそれが日々続けられるようにどうぞお助けください。主キリストの御名によって祈ります。